異次元先端探査研究機構吉右衛門とさんの真空ラジオ。
皆様こんばんは。この番組は異次元先端探査研究機構主任研究員の吉右衛門とオランダ本部のさんが、私を静かに思い出す時間をテーマに、世界と多次元のあわいを通じて自己存在と日常をつなぎ直していくラジオ番組です。
こんばんは。ピエロ主任研究員、天然農法家の吉右衛門です。
こんばんは。オランダに移住し、ピエロオランダ本部で波動と周波数に関する研究をしているさんです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、主任、本日もよろしくお願いいたします。
はい、オランダどうですか？
オランダですね、最近とてもいいお天気で非常に快適に過ごしております。
あ、いい天気なんだ。
いい天気なんですよ。もうオランダ人はですね、天気が良ければ全て OK という精神性の持ち主ですので、もう30度とかね、この前行きまして、もうハッピーな、もう叱りですね。
ちょうどね、日本はね、梅雨に入ったぐらいなんですよ。なんか、全体的にね。
あ、なるほどです。日本もやっと、ま、一応梅雨入りというところで。
そうですね、はい。
まあ、なかなか最近は日本の皆様は、30度、35度っていうのが梅雨前から襲ってくるっていう感じなのかなと思って、はい、見ておりますが、オランダはですね、30度に行くことはなんかもう異常気象みたいな感じでして、オランダにとってはですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。もう25度超えて27度とか言ったら、もう皆さん、基本的には日光浴と川遊び、海遊び、アイスも食べて、まあ、アイスはちょっと天気良ければ年中食べますけれども、もう皆さんこう日焼けに繰り出すという。
なるほど。
そしてみんなこう日焼けするとですね、肌真っ白だなって思いながら見てるんですけど。
やっぱ、そこは白いんだ。
白いんですよ。そんなにですね、皆さん焼きたいんですけども、焼く機会っていうのがですね、非常に貴重ですので。
限られてるという。
限られてるんですよ。みんなこう、あ、みんな白いなって思いながら、私も同じだなって思って焼くんですけども。はい、そんな感じでございます。
そうですね。30度で結構、なんか、わーってなるって、やっぱ、日本ってやっぱ、まあ、日本に住んでる人は、あんまり実感ないと思うんですけど、日本ってもう、亜熱帯地域なんですよ、はい、実は。
あ、もう完全にそうなったんですね。
いやいや、前からそうです。
あ、前からそうですか？なんかもう。
定義は、亜熱帯地域なんですよ、実は。
あ、そうなんですか？
熱帯じゃなくて、熱帯の次ね。あ、亜熱帯ね。
はいはいはい。
うん、だから暑いのよ、日本って。
なるほど。
暑いし寒いんです。
なるほど。豪雪地帯もね、いっぱいありますしね。
なるほどね。
とても過ごしやすいオランダでございます。まあ、その焼くというとか、温めるみたいな話で、うん、ちょうど本日ですね、私もパートナーと話してたんですけれども、うん、そういえばさ、先日、主任と電子レンジの話になったじゃないですか。
なりましたね。はい、
私たち界隈というか、その、まあ、ピエロのメンバーとかも含めて、電子レンジ、どうだというトークテーマ、電子レンジっていうところで。
ちょっと本筋外れてね、僕熱く語っちゃったっていう話ですね。
あ、そうですね。主任がもう熱く語られて、もうこのまま今日電子レンジの回になるんじゃないかなと思ったあの瞬間なんですけれども。
はいはいはい。
まあ、オランダもですね、電子レンジって、そういえば、その、オランダの普及率ってどういうもんなんだろうと思ったらですね、
うん、
まあ、日本とかそういったアメリカ、カナダとかそういう先進国、まあ、先進国は平均して、まあ、とにかく高いっていうところなんですけれども、うん、まあ、日本がその 90% 台、とか、まあ、95% とかっていうところに対して、うん、オランダってちょっと低めで80から85% ぐらいだったんですよ。
あ、そうなんですね。
だいぶ。そうなんですよ。で、
これ、
何かなと思ってちょっと確認してたらですね、
うん、
オランダ、まあ、どちらかというとゲルマン的な発想でして、
はい、
温かい食べ物を1日に何回ぐらい食べるかっていうところの関係性だったんですよ。
へー。
オランダってこの朝食は割と冷たいものを食べるんですね。
なるほど。
まあ、温めずに食べるみたいな、パンとかも、
うんうんうん。
で、昼食も割と冷たいものを食べれちゃうんですよ、オランダ人って。
なるほど、なるほど。それがまあ、なんかベースというか、ベーシックというか。
そうなんです。ベーシックなんです。うん、なので、1日に温かいものを食べるのは1回ですというご家庭も、まあまああるという関係上。
なるほどね。
電子レンジっていうものへの登場シーンが、まあ割と少なかったと。なんでこう、ビルトインで、オーブンがついてるご家庭っていうのは、
うん、
まあ、 ごくごく一般的なんですけれども、うん、電子レンジっていうものがもともとついてますっていうご家庭って、まあ確かに全部じゃないなっていう感覚もありまして。
なるほど。面白いね。
まあリスナーの皆様はですね、まあ基本的に電子レンジってご家庭に絶対あるものだろうみたいな多分認識があるとは思うんですけれども。
うん。あ、それちょっと面白いですね。
そうなんですよ。で、じゃあ一方、まあ国を二つほど超えて、フランスとかも同じぐらいのパーセンテージだったんですね。ただ理由はちょっと違って、
うん、
まあ温かい食べ物を当然ながら食べるんですけれども、
うん、
この火を入れるっていう料理へのこだわりから、
うん、
その電子レンジで温めるって温め直すとかっていうものをへのちょっと抵抗感というところから、まあ比較的電子レンジっていうものの普及率が低かったり、まああとはそのパリとかそういった都市部はですね、
うん、
家の大きさみたいなところからわざわざ電子レンジを置かないっていう選択肢があったりとか。
あ、なるほど。
っていうところで、まあ各国ですね、普及率が低い先進国の理由がまあそれぞれ違ったんだなというところが、まあ、ちょうど先ほど話したところでして、まあ逆に北米とかカナダ、アメリカとかは、
うん、
マイクロウェーブディナーとか、その、うん、マイクロウェーブに入れてディナー完成するっていう、その、お子様が、ご両親がね、外出されてる時にこれを食べなさいっていうので、温めれば出来上がるみたいな、
うん、
そういうミールキットですね。
冷凍食品大国みたいな感じあるもんね。
そうなんですよ。うん、まあそのイメージ通り、まあその、電子レンジっていうのはもう、すべからくついてるものだと。
なるほど。
いう、この先進各国の中でもですね、いろいろ背景があるみたいでして。
そうか、今聞いてちょっと思ったんですけど。
はい。
そっか、温め直すという感覚と、そもそも、はい、もうなんか温めて料理を完成させるっていう、この二つのパターンがあるんだね。
そうなんですよ。アメリカとかその北米の考え方だと、うん、温めるの前提で物が作られていて、温めがこの料理の工程の最後に必ずありますっていう。
なるほど、なるほど、なるほど。
ところと、まあ、前日食べたものとかの残り物を温めるために仕方なく使うかみたいな、多分そういう発想なんだと思うんですけども。
なるほどね。今ちょっと面白い視点だったな。確かに。
はい。
だから日本はどっちかというと、電子レンジで温めて調理を完成させる方に今急速にというかもうほぼほぼベクトルが向いてるって感じなんですよ。
あ、そうですね。確かに時短メニューとかで登場するのって基本的に電子レンジがこう、
そうです、
何かとね、
はい、
登場してきますからね。
温め直すっていう機能よりもなんかもう電子レンジありきの料理っていう感じの方に向かってるって感じですね。
なるほどですね。
あ、なるほどね。
はい、いかに時短でやるかでレンジめっちゃ使うレシピだらけですと、マナママさんからコメントいただいております。
そうですね、本当に、
まあ、そうですよね。パスタも電子レンジで茹でてみたりとか、お野菜もそれでこう、ね、温めて火を入れている間に、
イタリア人なら怒られますよ本当に
多分そうですね大激怒メニューだろうなと思いながら、まあ、確かに一人暮らしの人にとってはこれは時短でいいんだろうなと思って、レシピは見ておりますが。
だから時短って言葉作った人もすごいなと思うんですけど、それに引っ張られてる、この意識が引っ張られてることがもうちょっとちゃんとその辺を見た方がいいなと僕はいつも思ってるんだけどね。
はい。
うん。
まあ、このね、時短と電子レンジの話するとこれで1時間ぐらい尺は取りますので。はい。主に本日のテーマにちょっとそろそろ移りますかというところで。
いいですか。
はい、よろしくお願いします。
今日はね、ちょっと前に言った自然というものに触れるとなんで癒されるのかというのをちょっと見てみたいなと思ってるんですけど。
はい、先週リスナーの方からちょっとコメントがあったところですよね。そういえば
自然に触れると癒されるって経験、まあ、多分100人中100人あると思うんですけど。
はい、あります。私もなんかもうちょっと疲れたなと思ったらちょっと外に出て公園行くとか水辺に行くとか、うん、ちょっと近くの森に行くとかはよくやりますね。
で、ちょっとなんか元気になって帰ってくるじゃないですか。
帰ってこられますね。元気になりますね。あれは
あれなんでだと思いますかっていうのをちょっと今日話したいなと思ってるんですけど。
なるほど。これは100人中100人ちょっと当てはまるので
経験あると思うんですよ。
ありますあります。
あれ不思議ですよね。
思議ですね。東京に住んでた時も、そのために電車乗ってどっか行くとかやっぱり考えますもんね。
公園とかなんか川とか見に行ったでしょ、
はい、行きます行きます。はい。
あれ、だから木を見てるだけとか、まあ海眺めてるだけとか。
うんうんうん。
なのになぜか整うっていう。
整いますね。
でね、僕ほら、自然栽培っていうのをやってる百姓だし、まあ、天然農法として生きてるんですけど、はい、まあ、ずっと観測してて、自然を。
そうですね。常に自然相手の、こう、日常ですもんね、主任の場合は。
そう、その観測から見た僕の意見ですけど、
はい、
自然って別に俺たちを癒そうとしてるわけでは一切ないんですよ。
確かにそうですね。私はなんかこう自然に、ああ、癒されたいと思って入りますけども。
そう。多くの人がそう思って言ってる方が多いと思うんですけど、自然って実は何にもしてないんですよ。
はい、確かに。私のために風を吹かせてくれているわけでも、私を癒そうとしてくれてるわけでもなく、はい、ただそこにいてくれるだけですよね、
はい。そう。今言ったその通り、ただそこにあるだけなんです。
そうですね。私のために木陰を作ってあげようと思ってるわけでもなく、ただそこにいてくれてるだけと。
はい、木も海も風も、月も、ただそこに存在してるという。
うんうんうん。
そうですよね。
そうですね、まさに。
じゃあなんで俺たちはって言うと、ただその中で人間だけがちょっと不協和音というかずれていくっていう感じなんですよ。
なるほど。
うん。例えば、過去を悔やんだりとか、未来をし、に不安 を抱くとか、
うんうんうん、
比較するとか、まあ、焦ったり、それによって無理をしたりとかっていう。つまり、なんかずれちゃうのね。
日常生活がずれた中で生きているということですかね。生きた。
だから日常生活、普通に生きてるだけでもずれてくっていう感じなんですよ。
うんうんうん。わかります。
だけど、自然、まあ、俺たちが言ってる自然っていう、こういうのは、ブレないです、ずれないですよね。
そうですね。自然がブレたりずれたりしてるの見たことないですね。
桜は桜だしさ。
はい、
うん。海は、頑張って海をやってるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
うん、
桜は桜だし、梅は梅だし、柳は柳のままだし、柳がなんか、ポプラになりたいなって言ってるわけでもないですもんね。
もうただそのままそこにあるっていう状態なんですよね。
うん、うん。
でも実際にそういう風な中に触れたりとか入っていくと、まあ我々人間は体が楽になったり、なんか気持ちが落ち着いたり、癒されるみたいな感覚ってあるじゃないですか。
あります。
うん。で、これはね、なんでそうなるのかって話なんですけど。
はい。
うん、まず地球そのもののヘルツってありますよね。周波数ね。
あらゆるものに周波数があるというところから、地球それは地球という、
地球という、地球そのものの周波数ってあるって言われていますよね。
はい。
基本的に。これは有名なのがシューマン共鳴ってやつなんだけど、これ大体7から8ヘルツって言われてるんですよ。
はい。
うん。前後ね。まあまあ、ヘルツだから周波数ですけども。で、これは人間がリラックスしてる状態の時の脳波とか、まあまあ脳波ですね。が、
シータ波ぐらいな感じですかね。
シータ波はね、5なんで。
5ぐらいですかね。
地球より低いんですよ。
なるほど、
うん。これまたちょっと別なところで加算したと思うんだけど、
はい。
リラックスした時のこのアルファーファとか出てるような状態って、ちょうど10とか、8とか9とか7とかに近いのね。すごく。
なるほど、なるほど。
うん。ってことは、地球のヘルツ、さっき言った7とか、7から8ぐらいの間なんだけど、
はい。
それにすごく近くなってる。すごくリラックスしてる状態ね。
うん、うん、うん。
なんで、この、自然に触れるとか、自然の中にいると落ち着くっていうのは、単に気分とかの問題じゃなくて、
うんうん、
もう自分の体とか、この意識そのものが、この地球の周波数と同期している状態なんですよ。
なるほど。だからこう、ちょっと日常でささくれだった、この周波数が高くなってしまっているものが、 7Hz、8Hz ぐらいのアルファーファの、まあ人間が本当にリラックスしてる時に出せるぐらいの周波数まで、どんどんそっちに引っ張られて落ち着いていくみたいな。
そう。で、これね、今落ちたって言ったでしょ？
はい。
うん、これとても重要で、これ、物理法則なんです。
物理法則ですか？
そう。必ず高いものから低いものに行くっていう。
なるほど。水は高いところから低いところに流れるがごとく。
あれと全く一緒で、低いものに実は引っ張られるんです。これ物理法則で。
なるほど。なるほど。はい。
なので、いつも俺たちが生きてる時っていうのは、だいたい12とか13とか15とかのヘルツで生きてるんですよ。脳波ね。
仕事をしたりとか、日常的に家事をやったりとか、そういう日常生活っていうのをやってる時ってことですね。
で、怒ったりすると、それがバーって上がるわけ。
はい、20とか、それぐらいまで、うっと上がるわけですね。
で、人殺すみたいな、ああいうヘルツって、もう25以上で30に近いぐらいなんですよ。
もういつでもパーンと来たら、
はい、
ぐさっと行くぞとか、なんかそういう。
それぐらいの感じなんだけど。
こと切れる、この、瞬間ぐらいは25から30ぐらいだと。なるほど。
でもそういう人たちだって、実はそういう中に入ったら、そういうってのは自然の中に入ったら、さっき言ったように物理法則で高いものは低いものに引っ張られるっていうのがあるんですよ。
なるほど。もう、その人の意思とか関係なく、状態とかもまあ関係なく、物理法則の中で、周波数が落ちていくんだと、
はい、
ヘルツが。
うん。なるほど。イライラする、ささくれだっていう、なんか私今調子悪いみたいなことが、もし感じたら、本当に、
はい。
なんかその自分が思う自然の中に身を置いたらいいんですよ。
なるほど。だからもう自然と、その、まあ、この自然の中ですね。ちょっと言葉が事故りましたけども、自然環境、まあそういった中に行くと、落ち着くなっていうのは、本当にその言葉通りだったんですね。
そのものなんですよ。で、これをあの構造的に見ると、ヘルツがそっちに引っ張、要するに地球の周波数に引っ張られて、自分もそっちに同期していくって感覚なんです。
なるほど。これリスナーの方も結構納得感あるんじゃない？なんか体感として持ってるんじゃないかなと今。
あると思います。だって多分、癒されたことありますよね。なんかあんな自然の中に入ってって。うん。
あるでしょうね。これは100人中100人。皆さんが全員都会の中で生きてるわけではないので。
そうです、そうです。まあ都会の人だってね、あの週末になんか山登りしたりとか、なんか東京の人だったら高尾山に行ってとかするじゃないですか。
いや、するんですよ。すごい行列の中で高尾山登ったこともありますけれども、やっぱりそれだけ求めてるんだなっていうのは、
うん、あれを見ると感じます。あれを見ると、さっき言ったそういうこと。これね、だから僕の言葉で言うと、自然はさっき、冒頭言ったように、実際何もしてるわけじゃないですか。だけど、それに触れると落ち着くっていうのは、いや、それはこっちの感覚なんだけど、言い方をもっと変えると、本来の地球のリズムで生きてた。地球の中の生命体だから僕らはね。そうでしょ？
はい。
だからそのリズムとかテンポを思い出していく過程においてそこに至るんですよ。
地球のリズムを思い出していく過程において、
癒される。
その自然の、あ、なるほど。自然の中に入りたくなって、
そう。
こう、癒されていくと。
うん、これどういう意味かっていうと、例えば、
はい、
まあ、サンのパソコンがなんかちょっと動きがおかしくなったとか、スマホがなんかちょっと動きがカチコチになったみたいなことあるよね。
ありますね。ちょっとなんか熱くなりすぎちゃったな、みたいな時ですね。
その時に何するかって言ったら、何します？まず再起動するよね。
再起動しますね。一旦まずそれが完全解決策ですね。
まず一番初めに再起動するでしょ？
はい。
あれをやってるのよ。人間も。
あれ再起動なんですか？
うん。つまり自然に触れ合うってことは、つまり地球のリズムを思い出すってことだから。
なるほど。
だからあそこに行きたいなとか、あそこに触れたいなって思うことは、もうまさに、まあ地球イコール宇宙なんだけども、この宇宙の初期設定だと思うのよ、
はい。なるほど。初期設定に一度再起動自分をさせたいな
と。そういうこと。うん。
その熱くなりすぎてしまった本体のごとく。
なんかその、それをやっ ってるんだと思ってるのね。
なるほど。非常にわかりやすいですね。
わかりやすいでしょ。なんかこう自分がもう乱れてるなと、なんかそのなんか本来のリズムちょっとずれてんなって、何か自分の中で感じるわけですけど、その時に、まあなんか海行ったり山行ったり、川行ったりとかしたいなと思う感じ。あれって、初期化ですよ、簡単に言え
ば。なるほど。このままパソコン動かしてても、もう多分なんかややこしくなるだけだぞと。もうこれどうにもならん。もう再起動だっていうあの瞬間は。
瞬間。あれが、つまり、俺たちがなんか、自然、ネイチャーに求めてる何か。ネイチャーイコール、まあ、構造、裏側の構造見れば、周波数、ヘルツ。そうすると、地球のヘルツ、うん。そこに触れたい、同期したい、共鳴したいってことです。
なるほど。そしてそれで落ち着くっていうことは、もう地球、その物理原則のごとく、意識が周波数が下がっていっていたんです。
そうすると、なんかそこでスーッと落ち着いて、あれ？なんか、イライラしてたけど、なんか、落ち着いたなーって言って、なんか、イライラした原因が、より明確になるとか、もっとすごい簡単なことだったりとか、悩んでたことが、別に悩みじゃなかったなと思ったりとかっていう感じ？
なるほど。なんか、そういった構造がわかるようになるとですね、次、そういった機会ですね。まあ、自然の中に入る機会とか、そういったものに触れる機会があったときに、うん、あ、こういうことだったんだな、と。自分でまた理解が進みますね。
そうなんですよ。なので、まあだから自然は癒してるわけでも、なんか俺たちをなんか癒そうと思ってるわけでも何でもなくって、
はい。
じゃあ何やってるんですかって言ったら、本来の自分のリズムとか呼吸感ってのを思い出すために、ただそこに、ただいてくれてるって感じですね。
ただあるだけと。
そう。そうすると、なんかすべてが、ありがてえなってなるじゃないですか。
ありがてえなってなりますね。
うん。ただもうそこにいる草、花、木、風、月、太陽、空とか全部が、そういう風にしてくれているわけですけど、そういうのを感じたら、ただただ、ありがたいなって感じが湧いてくるんじゃないかと思うんだけど。
なるほど。そしてまた感謝解体新書の方になんか繋がってくるなという話を聞いておりましたが。
これが感謝なんですよ。本当に。これが感謝なんですね。
これがあのステップ1の感謝と。
感謝。というわけで、はい、うん、本当自然に触れると癒されるんじゃなくて、自分の本来持った周波数に戻っていっているっていうのが僕の、あの、観測であり仮説なんだけど、多分そうだと思うんですよね。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
はい、また今お話にありましたですね、感謝という言葉を、こう、徹底解説した感謝解体新書というのもですね、先週の水曜日に配信をさせていただいたんですけれども、そのアーカイブ動画、現在ですね、鋭意編集中という形になりますので、おそらく来週には、皆様にですね、アーカイブとして、まず一本お見せできるかなというふうに思っているんですけれども。
あれね、一個ね、ちょっと反省点がありまして。
はい。
うん、さすがに、情報量とかを、何のスライドもなしに、ただ、声だけで伝えるのはちょっと難しかったかなと思ったんですよね、自分でも。
そうですね。もうこれは何人がついてきているんだろうって思いながら私もちょっと配信したんですけれども。まあそういったところですね。まず一本ただもう完全版という形でお届けした上で。
上で。
なんとですね。
そう。
この7月、もう一度7月の29日の水曜日に。はい、次回はですね、吉右衛門主任と私で感謝解体新書バージョン2、感謝の本質、その構造と実践ということで、バージョン2でお届けしますので、次回はですね、より、
実践して身近に感じられるように、やっぱ
はい、
このような感じで、3とね、一緒にこう、掛け合いながら、いろいろこう、構造を解きほぐしていきたいと思ってるんで、
はい、
皆さんもより、自分の、ね、あ、それね、っていう感じがあると思うんですね。
はい。
だからそういうのをちょっともう一回やろうかな、ということで、7月29日、バージョン2をやろうと思います。
はい、配信した、させていただきますので、まあ、間もなくですね、そういった、 お知らせもお届けさせていただきますので、もうしばらくお待ちくださいというところです。
はい、
はい、それではですね、この番組は世界と多次元のあわいを研究しながら見えないものを見る時代を楽しみ尽くす、そんな研究機構、異次元先端探査研究機構ピエロのサポートによりお届けいたしました。はい、来週も研究の旅の途中からお届けさせていただきます。
はい、
はい、そしてですね、今週のまたイベントをですね、今週の24日水曜日、日本時間21時30分からは、波動調整スピルリナレシピ手打ちうどん編、練り込んじゃえばスピ放題ということで、30分のズーム配信で、まあ、手打ちうどんのね、作り方を、なんとスピルリナをこう練り込むというですね、そういったものを。
僕の一押しですね。
はい。主任がですね、ひたすら一押しです。これが一押しですってずーっとお勧めしてるやつですね。
はい、いや、僕が楽しみなだけなんだけども。
はいはい、こちらもですね、お届けさせていただきますので、イベントのご視聴ご参加はピエロのオフィシャルサイトのホームページより無料会員登録をしていただければ、誰でもご視聴ご参加いただける URL をもう一斉配信で皆様にお届けしておりますので、ぜひ会員登録をしてみてください。はい、またですね、番組では私たちピエロへの質問やご意見をお待ちしておりますので、ぜひこのスタンド FM のレターをお寄せいただいたり、ピエロのオフィシャルサイトのホームページからお問い合わせをいただけますととても嬉しいです。
はい
はい、それでは主任、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。いや、
はい、来週もこの時間、月曜夜9時にぜひこの番組に戻ってきていただければ嬉しいです。
はい、
最後の挨拶はいつものあれでお願いいたします。
はい、じゃあ行きましょうか。
はい、行きますよ。
せーの、
おとっちーん
ちーん、
ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。